My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今日私は主のしもべとして、また一人の曽祖父としてお話しします。皆さんと私の愛する子孫たちに聖霊という素晴らしい賜物について教え明かしします。まずキリストの光について確認しましょう。これは世に来るすべての人に与えられます。私たちの誰もがこの聖なる光から恩恵を受けます。それは万物の中にあり、万物を貫いてあり、この光によって私たちは善と悪を見分けることができます。しかし聖霊はキリストの光とは異なります。聖霊は神界の第三のお方であり、他のお二方とは異なる特徴と神聖な責任を持った霊のお方です。そして御父と御子とともに目的においては一つです。教会の会員として私たちは絶えず聖霊を伴侶とすることができます。回復された神の神権を通して私たちは罪の許しのために水に沈めるバプテスマを受け、末日聖徒イエスキリスト教会の会員に確認されます。この儀式で私たちは安守によって聖霊の賜物を授かります。その後いつも救い主を覚え、主の戒めを守り、罪を悔い改め、ふさわしい状態で安息日に聖餐を取ることで、私たちは継続的に聖霊を伴侶とすることができるのです。聖霊は私たちが教育や伝道、仕事、結婚、子供、また家族と住む場所といった人生における重要な決断をする上で助けとなる個人的な啓示を与えてくださいます。このような決断をする際、天の御父は私たちが選択の自由を使い、福音の原則に照らして心の中でそのことをよく思い計り、祈りを通して決定したことを御父と相談するよう期待しておられます。個人の啓示は不可欠なものですが、それは聖霊の働きの一部に過ぎません。聖文で証明されているように、聖霊はまた救い主について証ししてくださいます。聖霊は王国に関わる平和をもたらす事柄を教え、私たちを望みにあふれさせてくださいます。聖霊は善を行うように私たちを導き、また義にかなった裁きをするように導いてくださいます。聖霊はすべての人に霊的な賜物を与え、すべての人がそれによって益を得られるようにしてくださいます。聖霊は私たちに知識を与え、すべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊を通して私たちは清められ罪の許しを受けます。このお方は慰め主であり、救い主の弟子たちに約束されたお方です。思い起こしていただきたいのは、聖霊は私たちをコントロールするために与えられるわけではないということです。よく考えずに生活のあらゆる些細な決断について聖霊の導きを求める人がいます。このようなことをすると、聖霊の神聖な役割が取るに足らないものになってしまいます。聖霊は選択の自由の原則を尊重し、私たちの思いと心に重要な事柄について優しく語りかけてくださいます。聖霊の影響をどのように感じるかは人によって異なります。一人一人の必要と状況により、聖霊の促しを感じる度合いも変わってきます。この末の日にあってこう断言します。聖霊を通して教会全体に関する啓示を受けることができるのは預言者だけです。アロンとミリアムがモーセを自分たちに同意させようとした時のように、このことを忘れる人がいます。 主は彼らに、また私たちにこう教えておられます。あなた方のうちにもし預言者があるならば、主なる私はこれに私を知らせ、彼とは私は口づから語る。時折サタンは聖霊の導きと混同するような誤った考えで私たちを誘惑します。私は証しします、戒めに従い制約を守ることに忠実であるなら、そのような欺きから自らを守ることができます。聖霊を通して私たちは人の戒めを教義として教える偽預言者を見極めることができるのです。自分自身のために聖霊を受けるにあたって、他の人に対する啓示を受けることはできないということを覚えておくことは賢明なことです。若い女性に次のように言った若い男性を知っています。私はあなたが私の妻になるべきだという夢を見ました。その若い女性はその言葉についてよく考えた上で次のように答えました。あなたと同じ夢を見たら連絡するわ。誰でも聖霊の導きよりも自分の個人的な望みを優先するように誘惑を受けることがあります。預言者ジョセフ・スミスはモルモン書の最初の116ページをマーティン・ハリスに貸す許可を天の御父にこう願いました。ジョセフはそれが良い考えだと思いましたが、聖霊からの確認は受けられませんでした。にもかかわらず結局ジョセフはその原稿を貸し、マーティン・ハリスはそれを紛失してしまいました。しばらくの間主は預言者から翻訳の賜物を取り上げられましたが、それを通してジョセフはその後の働きを方向づける辛くも貴重な教訓を学んだのでした。聖霊は回復において中心的な役割を果たしました。少年の頃ヤコブ書の一章五節を読んだ時のことについて預言者ジョセフは次のように語っています。この聖句がこの時かつて人の心に力を与えたいかなる聖句にも勝って私の心に力強く迫ってきたのであった。ジョセフ・スミスが述べたこの力は聖霊の影響でした。その結果ジョセフは自宅近くの森に入り、ひざまずいて神に願い求めました。それに続く最初の次元は実に極めて重大かつ壮大なものでした。しかし御父と御子から直接の訪れを受けるきっかけとなったのは祈るようにという聖霊の促しでした。回復された福音という掲示された真理は祈りによって願い求め、聖霊の促しを受け、それに従うというパターンを通して与えられました。次の例を考えてみてください。モルモン書の翻訳、真剣の回復およびバプテスマに始まる真剣の儀式の回復、教会の組織も同様のパターンに従ったいくつかの例となります。今日主から大官長会および十二使徒定員会に与えられる啓示も同じ神聖なパターンにのっとって与えられていると証しします。それによって個人の啓示も受けます。ジョセフ・スミス自身の家族をはじめとする聖霊に従って回復された福音を受け入れた全ての人々を称賛します。少年ジョセフがモロナイの訪れについて語った時、それを聞いた父親は自ら確信となる証しを受けました。すぐにジョセフは父親から農場の仕事を置いて天使の指示に従うよう勧められました。両親また指導者として私たちも同じように行いましょう。聖霊の導きに従うよう子供たちや他の人々に勧めましょう。そうするときに自らも聖霊の模範に従い、温厚、柔和、優しさ、寛容、また偽りのない愛によって導くようにしましょう。聖霊は家庭と 教会全体での神の業における伝達手段となられます。このことを理解した上で、私自身が自分の生活や教会における奉仕で聖霊に関して経験したことをいくつか紹介したいと思います。これは聖霊が私たち全てを祝福してくださるという個人的な証しとしてお話しします。何年も前のこと、ヘイルズ姉妹と私は私の仕事仲間を何人か自宅に招いて特別な夕食会を開くことにしました。職場から帰る途中、ホームティーチングの担当家族で夫を亡くしたある姉妹の家に立ち寄るべきだという促しを受けました。その姉妹の家のドアをノックすると、彼女がこう言いました。あなたが来てくれるように祈っていました。その促しはどこから来たのでしょうか。聖霊です。かつて重病を患った後でステーク大会を管理したことがありました。体力を温存するために真剣指導者会の後すぐに礼拝堂から出ようと思っていました。しかし閉会の祈りが終わった後に、部屋を出るすべての人と握手をするよう霊感を受けました。ある若い宣教師が近寄ってきたとき、私は次のような特別なメッセージを彼に伝えるべきだという促しを受けました。私と目が合って、私はこのように伝えました。天の御父に祈り、聖霊に耳を傾け、与えられた導きに従ってください。そうすれば人生において全てがうまくいきます。後でステーク会長から、この青年がどのような経緯で伝道から早期に帰還したか聞かされました。明らかな霊感に基づいて、このステーク会長はこの青年の父親に、もし真剣会に息子を連れてくれば、ヘイルズ長老が彼と話す機会があるでしょうと約束していたのです。私はどうして立ち止まって全ての人と握手をしたのでしょうか。その青年に対する私の助言はどこから来たのでしょうか。それは聖霊です。2005年の初めに、私は夫婦宣教師に関する総大会のメッセージを準備するよう導きを受けました。大会の後、一人の兄弟がこう話してくれました。大会の話を聞いていると、すぐに主の御霊が私の霊に触れました。間違いようのないメッセージでした。夫婦で伝道に出るべきだ、今こそその時だと感じたのです。妻の方に目を向けた時、彼女も全く同じ促しを受けたことに気がつきました。このような力強い答えを同時にもたらしたものは何だったのでしょうか。聖霊です。私の子孫たちに、また私の声の届く限り全ての人にお伝えします。聖霊によって私の家族が個人的な啓示や止めどなく与えられる日々の導き、警告、励まし、力、霊的な清め、慰め、そして平安を受けてきたことを証しします。聖霊を通して私たちは主の豊かな深い憐れみと耐えることのない奇跡を経験することができるのです。救い主が生きておられることを心から証しします。聖霊の賜物を授け、この賜物を通してご自身の御心を明らかにし、私たちを日々支えてくださる天の御父に愛と感謝の思いをお伝えします。イエス・キリストの御名により、アーメン。